大人気コンテンツフィンテック事業部大解剖の時間がやってまいりました。フィンテック事業部大解剖ではレア X のフィンテック事業部、まあ、つまり三井物産デジタルアセットマネジメントにおけるプロダクト開発についてお話ししていきたいと思います。で、今回は、SRE のお仕事というかですね、MDM の SRE の、まあ、過去から未来までということで、今やってることとか、将来こうしたいよね、みたいな話を、SRE のお二人に話していただきたいと思います。で、SRE の健吾さんと栄太郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ということで早速なんですけど、まあ、健吾さんとかはいろんなポッドキャスト出てると思うんですけど、自己紹介を簡単にしていただいてもいいでしょうか。
はい、本名鈴木健吾、ツイッターとか GitHub のハンドル名は健吾エスカルでやっています。経歴については新卒でセキュリティ系のベンダーに行った後、あとはまあフィンテックのスタートアップだとかベンチャーっていうのをいろいろ入ってきて、だんだんとこう証券とかそっちのリアル規制業界の方に入ってって最終的に今のポジションにいます。レイヤー X とか MDM ではいろいろやってるんですけれども、社内周りをやりつつセキュリティをブリッジにして SRE チックなこともやっているという結構横断的なお仕事が多いですね。最近だとポリシーとかも書いたりしています。趣味については、趣味っぽいものはあんまりなくて、体を動かしたりだとか、あとはポッドキャスト収録だとかセキュリティのこと調べたりとか、そういうことが好きです。以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ栄太郎さんお願いします。
はい、本名は伊藤幸太郎というんですけれども、栄太郎と呼ばれています。 Twitter や GitHub の ID はエタロイドでやっております。経歴としては、レイアクスの創業期にインターンとして入社しまして、そのまま卒業、大学卒業後新卒で入社したという形になっています。で、レイヤー X の中ではそれこそブロックチェーン時代の開発だったりとか、あとは企業様向けのコンサルだったりとかっていうことを経て、三井物産デジタルアセットマネジメント MDM ですね、今の会社で投資家さん向けのプロダクトを作っています。で、最初は機関投資家様向けのプロダクトの開発をやっておりまして、この頃は、アプリケーションのエンジニアという形だったんですけれども、今作っている個人向けの投資サービス、オルタナでは、SRE のようなことをやらせていただいています。趣味は、漫画とアニメとハッカソンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね。まあ、SRE といっても、なんか MDM の SRE ってどういうことやってんだっていうのは今のでなんとなくはリスナーの皆さんに伝わった可能性ありますけど、そうですね、普段ってどんな仕事されてるんですか？
そうですね、僕の方はどっちかっていうと先ほどと似たような方、先ほどの繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、栄太郎さんとは結構面白い感じで分かれてて、太郎さんがプロダクト側の SRE なら、なんか自分の方はどっちかっていうと社内側の SRE みたいな形です。具体的に言うと上流で言うとそのポリシーを作って、こういう規則で我々はその何でしょうね、他の人たちが予測可能な形で動きますよっていうお約束事を作ってそれを実装する。で、その中で発生する社内業務的なところを円滑にするみたいなところを主に担当としてやっていたりします。まあ、具体的には社内の ID 基盤だとか端末管理だとか、っていうものをそのポリシーに従ってやりながら、プロダクト側にちゃんと牽制を効かせられるようにアイデンティティ管理だとか、ログ管理とかそういったところをやっていたり、その範囲をどこに線引きするのかみたいなお話をしたりしていたりします。だいたいそんな感じですかね。
はい、なんかまあ健吾さんはあれですよね、まあ、DX でもそうですけど MDM でもセキュリティの最後の番人みたいな感じでいろいろ取り仕切っていただいて、割となんか言いづらいこともまあどんどん言って、なんか割と会社をセキュアな状態に保ってくださってるんで、いつも助かってますという感じですかね。それであれですよね、まあ、MDM はまあ、いろんレイ X の人だけがいるわけじゃなくて、まあ、親会社のいろんな会社から出向メンバーで成り立っている会社だとは思うんですけれども、まあ、そういうところに何だろう、ある意味そういうソフトウェアテクノロジー的なこういう考え方がありますみたいなのを なんか話していく機会って結構あると思うんですけど、なんか気をつけてることとかってありますか？
そうですね、気をつけてることはまあ、そうですね、気をつけてることといえば、基本的にはそのお気持ちで仕事をしないっていうことがまあ大事だと思いますので、これがまあ規制要件だって言われたときに、そのどういう規制要件だっていうことを確認したいだとか、あるいはそのなんとなくでお仕事を受けてシュッとやらないように、なんかちゃんとこれ何のためにやるんだっけみたいな、あのちゃんと要件を確認するみたいな、結構当たり前のムーブを当たり前にできるように、レイヤー X でいうボンジュ徹底ですかね、みたいなところを結構大事にしてたりはします。
はいはい、確かに、なんかいろいろ、確かに当たり前のことをちゃんと当たり前にやると、こういうジョイントベンチャーでもちゃんと仕事が進むというか、みんな納得感のもとにいろんなことが進んでいくんだなっていうのは結構目の当たりにしてるので、僕も結構いつも健吾さんのコミュニケーションの仕方は勉強になってるので助かってますという感じですね。
特に、こういう規制業界におけるよくわかんないルールもあるかもしれないんですけど、その少なくともこういう規制っていうのは、一度その消費者エンドユーザーが被害を被ったからできてるっていうところを忘れないようにして、こう物事に当たるようにはしていますね。なんか単純にガラガラポンできる世界ではないっていうことを念頭に置いてやってます。
はいはい、確かに確かに、僕の話をしてもあれなんですけど、なんか金融を真面目にやりだす前は、いやいや、ゼロからスクラッチで作ればなんとでもなるっしょみたいなことは言って切ってたんですけど、まあさすがに3年も近く開発してるとそうでもないなっていうのは、ちょっと一周回って大人になった感じはあるので勉強になりますよねという感じですね。じゃあ次、なんか江太郎さん最近どんなことやってるんでしょうか？
そうですね、僕は今健吾さんからも話ありましたけれども、プロダクト側の SRE っていう形で、仕事をしています。なので、まずゼロから、2C 向けの投資サービスのインフラストラクチャを構築するっていうところ、あとは、プロダクトなんで結局その改善していかなきゃいけない、そのためにはデータの分析が必要だっていうところで、データ基盤周りも最近はやらせていただいてますね。
そうですね、なんかまあ、実は江太郎先生は、前はというか、オルタナプロの頃は、自己紹介でもありましたけど、プロ投資家さん向けのプロダクトに関しては、普通にアプリケーションコードを書いて、まあ、フロントエンドもバックエンドもやるみたいな感じで活躍してもらってたんですけど、まあ、いざ個人向けプロダクトを作るって時に、なんかインフラがこのまま止まらなくなりそうだなという予感がしたので、ある意味その江太郎先生にというか、まあ、お願いしたというか、ちょっとやってみないっていう感じで、まるっと、なんか構築周りを任せして しまったというか、任せしたらかなり回してくれていて助かってるんですけれども、なんかそうですね、始めるにあたってどういう観点でキャッチアップが必要だったとか、こういうことを調べましたとか、こういうふうになんか頑張ってみましたみたいのってあります？
そうですね、まあ普通にこうウェブを見たりとか、本を読んだりドキュメントを読んだりとかっていう基本的なことはもちろんやるんですけれども、これは、今、ポッドキャスト聞いてくださってる方へのアピールも込みなんですけれども、やっぱ社内のアセットがすごい豊富だなっていうふうには感じてまして、そこがすごいキャッチアップの助けになったかなと思ってですね、それこそ、過去に、レイヤー X 社内でいくつもプロダクト作ってきていますし、で、その時にもちろん、インフラもどんどん改善されたコードが存在するっていうところで、それがすごいキャッチアップの助けになったかなというふうに考えてます。
社内コードを見て勉強するというか、あれなんですかね、これはこうなっててみたいなのを解き起こしていく、いけるようなドキュメントも揃ってるし、コードもちゃんと揃ってるような感じなんですかね。
うん、そうですね。
なんか結構あれですよね、まあ割と標準的な作りなので、ここがむちゃくちゃすごいですってアピールもしづらいかなというのが MDM の技術的なところで悩みだと思うんですけど、こういうところ気を使ってますみたいなのってありますか？大変ですとか。
そうですね。まあ、ISC を結構徹底的にやろうみたいなのは、最初に方針決めてこだわってるポイントではありまして、まあ、もちろんテラフォーム導入して、基本的なところは ISC するのもやってるんですけれども、まあ、ISC しにくい部分だったりとかも、CDK とか他のツールをフル活用して、できるだけ運用が楽なように、構築が楽なようにっていうふうにこだわってやってるっていうのはあります。
確かに確かに。特に IAC は、なんか江太郎先生はだいぶこだわりがあるというか、なんか点運用は、なんか あとが大変なんで、ゆるさんえまんというかね、そういうところの観点で結構突っ込み入れてくれてるんで、まあ、僕なんか割ととりあえず作っとこうぜみたいなスタンスになりがちなんですけど、いつも兜の尾を締めるというか、ちゃんとやんなきゃなと思わされてるところありますね。
そうですね、まあ、もちろん最初は手で作っ、ラフに作ってみるっていうのも大事だと思うんですけど、まあ、それもすぐ後から、インポートして IAC したりとか、そういうところは結構きっちりやるように心がけてます。
なんかそういう意味で言うと、もともとその健吾さんがいろいろやっていて、そこに栄太郎が入ってきたわけなんですけど、なんですかね、まあ、健吾さん的にはその生きのいい若者がいきなりインフラを任されて突入してきた感じだとは思うんですけど、どんな感じに映ってましたか？
そうですね、なんか栄太郎さんに限って言うとめちゃくちゃこう素直で、その言ったものを端から吸収してくれるんで、わりかし特に心配はなかったですね。そのとりあえずこれを言っておけば、なんか吉野にやってくれるだろうみたいなこととか、超絶優秀な方なので、なんかこのタイミングでこの話だけさせてくださいっていうことだけ言っとけば、あとは勝手に進んでるマンなんで、もう何も思わなかったっすね。安心してお渡ししてます。
なるほど、
ね、私って言うとあれですけど、なんかそこまで一丁紙 しなくて済みました。
まあ確かに結構伊太郎は自律的に動いていて、健吾さんはね、聞くべきところはちゃんと聞いてっていうので、まああとレイアックス側にというか、まあ、スラックで聞いたりしてどんどん進めてくれてますよね、うんうん、確かに確かに。なんか伊太郎から見て健吾さんってどうなんですか？どういうところがすげえとかってあります？こういうとこいつも勉強になってますとか。
一言で言うとこだわりですね。特にセキュリティへのこだわりはもう尋常じゃないものを感じてまして、正直何でしょう、他の組織とか他のプロダクトの、まあ、インフラとかを見ていても、まあうちほど何ていうんですかね、しっかりやってるプロダクトってなかなか見ないなっていう水準だなと思ってまして、なんでそれを何ていうんですかね、それってやっぱり健吾さんが最初にこだわって基準を作っていたからこそ成り立っているものだと思うので、そこの基準はやっぱ相当高いなというふうに感じます、ね、
まあ確かに、まああとなんかカルチャー的なところで言うと、なんかもちろん当然いい加減なことってやっちゃいけないって前提だと思うんですけど、そこのいい加減な作り方をしないっていうところというか、まあ、セキュリティに関してですかねっていうところのその意識はが徹底しているというのは、やっぱり一重に健吾さんのなんか常に声を上げてくださってるところのおかげなのかなと思うので、アプリケーション開発側としてもむちゃくちゃ助かってますというのはありますよね、うん、そうですね。まあ確かに確かに。まあそんなこんなでまあいろいろやってきてはいると思うんですけれども、なんかこういうことに困ってましたとか今も困ってますとかってそういう話ありますか？なんかまあ失敗とか成功とかって話じゃないとは思うんですけど、なんかこういう試行錯誤してますみたいな話を具体的に聞かせてもらえればいいかなと思ったんですけど。
そうですね、今のまあちょっとセキュリティの続きで話すと、そういう意味だと今の我々のような、なんでしょうね、コロナ真っ最中にできたような証券会社が参考にすべき金融システムのガイドラインってなかなかないっていうところがありますね、当然その監督指針とかフィスカの安全対策基準っていうのを読むんですけれども、あれはとてもいい文書で、いろんな金融機関に適用できるものなんですけど、逆に当社が結構尖りすぎているがゆえか、これを言われてもうちではどうしようもないぞみたいなのが あったりしますね。その場合はこう頭ひねり出して、まあ、とりあえずこういう感じでやるのかなみたいなことをこうおっかなびっくりやっていくというところになりますね。なのでちゃんとできているかっていうところと、ちゃんとできもしかしたらワンチャンできてないかみたいなところは常にこう、なんでしょうね、自分の中でもぶれるところですね。振り返りながら本当にこれで合ってたんかなみたいな気持ちでこうちょっとずつ進めていたりはします。
まあ、ある意味新しい正しさを作るって言い方、ちょっとあんまり好きじゃない言い方だな。どういうふうに言うといいんだろう、新しいやり方をちゃんと確立していくというか、まあ、これでもできますよというか、こういうふうにすれば セキュリティも担保しつつお客さんへのメリットも、まあお客さんのメリット、セキュリティもお客さんのメリットですけど、まあ、いろんなものを提供できますよという新しい形を作っていくっていうところにあるんですかね。
そうですね。ただその結果自体は本当に最後の最後までわからないので、
うんうん、
その不安定さを受け入れながら自分が考えたなんかベストをこう決めていかなければいけないっていうところが結構大変なところかなとは思います。
まあ確かに確かに。そうですね。確かに答えがあって、なんかこれ通りにすれば必ずセキュアですとかいう話でもないし、必ずすごい効率的でもないです、ですって話でもないし、確かに常にそういうところは議論してるというか、まあ確かになんか原則論で議論してることって多いですよね。なんかこういう意図があって、こういう規制がありますとか、
はい、
こうしなければなりませんみたいな話をした上で、じゃあどう実装するのがいいんだっけっていうハウの話を始めるというか、
そうです
ね、そこはなんか結構できてますよね。うん、ただそこはまあ逆に言えば、まあそういう不安定さに向き合うっていうことにはつながってると思うんですけど、うん、まあでもそれも何ですかね、面白みではあるんですか、どうなんでしょう。
まあまあやりがいではありますね。面白いか大変、面白いし、まあ大変だし、それを考えながらとりあえず出したソリューションを実装できた時とか、まあ、結構達成感はあるので、
うんうん、
少なくともとても難しい課題に対して自分なりの答えを出して、それをなんか採点する人に提出した状態っていうのはなかなかこう何でしょうね、開放感がありますね、はいはい、とりあえず課題終わったわみたいな感じで、それがどのように評価されるかは今後の話ですけれども。
ええー。まあ確かに。プロダクトとしてまだね、ウルタナの、個人向けの方は出てないので、確かに。まあ事業としてもこれから評価されるし、やってることのそのセキュアさに関してもこれから評価されるっていうことにはなりますよね。
そうですね。
まあそういう意味でそういう不安定さの中にも、エタローもいるわけですけど、どうだろう、そういう、いろんなタスクがあって、まあ、将来絶対やんなきゃいけないよねとか、ただまあリリースが近いから手が回らんみたいなこととかってあった上で優先度の判断とかってやってくれてると思うんですけど、その辺ってどういう考え方で普段意思決定というか、意思決定の準備をするというかやってますか？
そうですね。そこに関しては、将来のアジリティが下がることっていうのを優先的に潰すっていうのは結構意識してやってますと。で、まあ、なんでそういう考えに至ったかっていうところで言うと、過去にその、まあ、MDM で一番最初のプロダクトを作ったときに、結構、一個の具体例なんですけれども、リリース手順が重くなってしまったなっていう反省があるんですよね。で、これはなんで重くなってしまったかっていうと、やっぱりその、まあ、金融をやっている会社である以上、ある程度、そんなに簡単に、ポンポンポンポン本番をラフに更新できないとかっていう、まあ、そういうガバナンスの面を意識しなきゃいけない。ですけれども、そこをあまり最初考えずに、まあ、そういうのは後でやればいいでしょうみたいな感じで作ってしまっていたと。で、そうすると、後回しにしたことによって、後からのその後回しの改善の速度が下がってしまうみたいな、結構その緊急度は低いけど、重要度は高いっていう、まさにそこに当てはまるタスクだなっていうのをすごい思ってました。なんで、今作ってる新しいプロダクトとかは、そういう、緊急度は今、直近でやらなくてもいいけれども、将来のアジリティがこれ間違いなく下がってしまうよねっていうものは先に潰すっていうのは結構意識してやってます。
最近で言うとそういうものってどういったものがあるんですか？
そうですね。まさに今例で話したリリースプロセスみたいなところは、先回りして、今のやってる個人向けサービスでは潰してます。
はい。ね、まとかプロ投資家向けの方は、まあ、そもそもモノレポじゃなかったみたいなのもありましたよね。
そうですね。
うん。確かに。ありましたね。他にもそうですね。なんか、これってもう少しこうしたかったんだよなとか、こういう問題今起こってますみたいなのってありますか？どうだろう。大変だったとか。まあでもなんかダッシュボードとか今大変なのかな、そういう意味だと大変だったのか。
そうですね。データ分析基盤の方でダッシュボードのツールの選定とか構築もやってたんですけれども、それとかは最初はリダッシュから検討し始めて、AWS をインフラで使ってるんでクイックサイト、そして、分析のしやすさっていう点でルッカースタジオとかいろんなものを検討して、 まあ、その結果、やっぱリダッシュだと運用のコストが高いよねとか、セキュリティ面のメンテコストがかかるよねっていうところで、結局は、クイックサイトとかガスタジオみたいなものを今使うっていう意思決定をしてるんですけども、ここも、なんていうんですかね、将来的にはダッシュボード統合したいよねとか、まあ、まだ全然やることが山積みっていう状況ではあります。
確かに確かに。山積みっすよね、そもそも。ね、ダッシュボード分かれちゃっててどうすんねみたいなのもあったし、あるしね。リダッシュは結構大変でしたね、いろいろ。まあそこで、まあ今、ダッシュボードツールは変えた方がいいっすねって提案をしてくれたのは、エタローだったんですけど。まあ結局、結果よくいいものというか、より効率的に分析ができるツールには選定できたかなと思うんで、よかったですね。まあ、あと、新しい技術のチャレンジというか、まあ、新しいものも逐次導入していってるとは思うんですけど、まあ、あれですよね、CDK とかはその最たるものなんですかね。正しい
そう
と
で
いう
すね。
か。
CDK は多分、うちの会社ではあんまりまだ使われてなかったところをがっつりこうプロダクト側に入れていったっていうのは、ある種チャレンジだったかなと思います。
確かに。なんか結構、まあ、いろいろ、まあ、健吾さんとかもね、アンテナがすごい張られてるから、新しいものをどんどんチョイスしてくれてますけど、その辺、なんか、これ導入するかどうかっていう決め手みたいなのってなんか考えてるんですか？普段というか、いいもの見つけたときって。
いいものを見つけたときは、これが運用として回るかってところを一番気にしますね。導入したところで、まあ、システムって大体作ったそばから、負債っていうか、生ものなんで、ちゃんとよしよしメンテしていかないと、どんどんこう味というか、クオリティも落ちていくものだと自分は思っています。なんで、よしよししてくれる人がいいのであれば、それは別の手段を取った方がいいよねっていう立ち位置ですね。まあ、あ
確かに
と、
確かに。
そのソリューションが、なんか別の副作用を生まないかっていうのは、結構見たりしますね。AWS が、ハードウェアキーによる二要素認証っていうのを常にお勧めしていて、その側面だけで見ればいいんですけど、1年前とかだとそれは1個しか登録できなかったので、その指キーなくしたらそのアカウント詰むじゃんみたいな、結構その連鎖的にリスクが別の側面から出現してきたりするので、そこも含めて見たりはしています。だからそこら辺がバランスを取れるのであれば、よっしゃやろうみたいな進め方になりますね、基本的に。
確かに。まあ作って放置されるとか導入されたけど、実はうまくな回ってないけど、運用だけ困って作った人はいなくなるみたいなこともまあありますから
あ
ね。
りますね。
巷ではというか、まあ、僕もそういう経験やったこともあるし、
そうですね。
なんか
自分
そういうチー
も
ムにいたこともある。
現行でやっちゃったりすることもたまにあるんで、ああ、やってしまったみたいなことは あります。そういう勢いでやると、なんかそこら辺がこう、見えなくなるんですよね。
まあ、しかもあれですよ、なんか金融、まあ、普通のサービスでもそうだと思うんですけど、金融は使ってるから、まあ、そんなにガガッといきなり運用を変えるみたいなことやると、いろんなリスクもありますよね、そういう意味だと、普通
そう
よ
で
り
すね。
も。そうっすね。なんか、今の話は、まあ、結構、したはしたと思うんですけど、どうなんだ、今のやりがいとか面白さも、話もちょっと出ましたけど、なんか、プロダクト作りという意味でというか、インフラに限らずこういうところがむちゃくちゃ面白いですみたいなとこって、MDM ここプッシュしたいですみたいなのってあります？
そうですね。やりがいや面白さみたいなところで僕が感じているもので言うと、デジタルな証券会社をゼロスクラッチで作れるっていうのが、もうとにかく面白いなっていうふうに思ってます。で、どういうことやねんっていうところで言うと、例えばこう、なんか、フィンテックって一言に言っても、例えば、既存の大きな証券会社さんが、こう、新しいアプリを出して、お客さんとのタッチポイントを作るとか、まあ、そういういろんな事例ってあると思うんですけれども、弊社の場合だと、その会社がそもそも、デジタルスクラッチな証券会社を作りたいっていうところから始まってるっていうのもありまして、なんですかね、業務の一部ではなくて、その会社内の業務そのものをデジタルに作るみたいなことが、ある種できる環境かなと思ってますね。で、なので、そこがやっぱりやりがいがあるし、面白いところだなっていうふうに思ってて、まあ、SRE 的にも、もうそのいろんな業務のデジタルな改善とかが生まれてくる土壌を、 作っていける。で、かつ、まだ少人数なので、少人数で作っていけるっていうところが、非常にやりがいがあって面白いなっていうふうには思ってますね。
健吾さんは、その辺はどうなんですか？
おおむね、江太郎さんに同意です。で、ちょっと補足すると、確かに今、01のフェーズですけど、同時に、多分当社、常に01のフェーズにいると思います。どういうことかっていうと、そのデジタルな証券会社っていう点においては、今まで結構いろんな、そのロボプロの会社とかも出てきてはいますけれども、根本的にその、全体の証券業務、その、顧客販売だけではなくて金融商品の組成だとか、それに関連する資産管理の業務だとか、そこら辺がまるっと含まれて初めて証券化ってできるものだと思っています。で、それをデジタル化するっていうのは、これはもう結構長めのチャレンジになりますので、常にその過程においてはプロダクトを01で作るというとこに同等の、業務の整理、システム化、プロダクト化っていうところがあると思いますので、ぜひそこら辺に興味ある方については入っていただきたいなと思います。特に、自分の場合はですね、バックオフィスとかコンプライアンス周り、あそこのルールって実はプロダクト的な考え方でソフトウェア化できんじゃないのとか思っていたりします。
はい、ありがとうございます。そういうやりがいもありつつ、どんどんいろんなスキル持ってる人に入ってきてほしいとは思うんですけど、今後どういう組織にしていきたいとか、こういう、の SRE 単体でもいいし、MDM のエンジニアリング全体でもいいし、MDM という会社でもいいんですけど、こういう感じにしていきたいとかっていう思いってどんな感じなんでしょう？健吾さんからいこうかな。
ここからいきますか。そうですね、いい意味で摩擦のある組織にしたいなと思っています。よくその摩擦のない組織っていうんですけど、物理的に考えると力って摩擦があるからこそできるんですね。摩擦のない環境だとそれって全部こうツーっていって方向転換もなくて、そのまままっすぐに当直線運動で行くだけの組織になると。そうじゃなくて、適切な意味での摩擦によって方向を変えたり力を変えたり、あるいは加速度を変えたりしていくことで、ダイナミックなかつロバストな組織になるんじゃないかなと思います。で、具体的に言うと、なんか規制とかに対して新しい技術とかで先手を打ちながら、それが認められた上でなんか業界標準とかにしていけるような組織ができると結構面白いんじゃないかなと思っていたりします。あとはさっき言った通り、ミドルオフィスとかバックオフィスの業務機能っていうのをソフトウェアプロダクト化という形で、今のものを一段そのトランスフォーメーションさせていただきたいなとは思っています。以上です。
はい、ありがとうございます。江太郎はどうですか？
そうですね、僕は組織、どういう組織を目指したいかっていうところで言うと、やはり全員が会社全体をプロダクトとして見てるみたいな状態が、非常にうちの会社として目指すところかなっていうふうに思ってて、やはりその、僕が担当しているのは今、証券会社、つまり、金融商品をお客様に売る部分の、デジタルな販売チャンネル、そのツールを作るみたいなところなんですけれども、MDM としては、それ以外にもそもそも金融商品、売るものを作ってるところとか、あとはその売るものを販売するためのもちろん業務もありますし、っていうところで、なんていうんですかね、金融商品の販売の一気通貫の業務をすべてやってるみたいな状態だと思ってます。なので、例えば、その 2C 向けのオルタナっていうウェブサービスのチームの人間が、そのサービスのことだけ考えてるっていうよりは、どちらかというと、その前の、じゃあ商品をどういうふうにそのサービスに載せるのかとか、じゃあもっと前の商品をそもそもどうやって作るんでしたっけとか、そういうところまで視野を広く考えれるっていうような組織だと、非常にMDM の強みになっていくかなっていうふうに思ってますね。
そうですね、その前提として数字が取れて、ちゃんと、ね、デジタルなチャンネルで入ってきた人たちの、購買行動みたいなものを、あと投資の行動みたいなものを全部取って、分析に使って商品開発に生かしていくってところを、やりたいっていうのも思いもあって、今分析基盤の整備をしているというのもありますよね。江太郎さんは、
そうですね、まさにです、
そうですね。じゃあ実際そういう組織にしていくにあたって、どういうこういうエンジニアと働きたいですみたいなのって何かあります？思いとしては、江太郎先生的には。
そうですね。まさに今言ったところにつながるんですけども、どういうエンジニアの方と働きたいかってところで言うと、やはりビジネスを前に進めるためのツールとして、まあ、技術を柔軟に使えるような方が非常にMDM の強みになるのかなっていうふうには思ってますと。で、やはり、我々そのボルトナっていう 2C 向けのウェブサービスを作ってるんですけども、これって、まあ、極論を言うと、まあ、EC サイトみたいなものといいますか、結局商品をそこに載せて、そこにお客さんが訪れて買ってくださるみたいな、ツールでしかないっていうふうに思ってますと。なんで、そもそも、もちろん商品が魅力的じゃないといけないし、もちろんその、購買の体験も魅力的じゃないといけないしってところで、その、なんですかね、自分たちが作ってるツールだけ、そこの技術に、だけにこだわっていても、お客様に価値が届かないっていうような、タイプの事業だと思いますので、そこをですね、まあ、柔軟にいろんなところの改善をやっていけるっていう方が、非常に一緒に働きたいなというふうに思っています。
ありがとうございます。健吾さんはどうでしょう。
そうですね。最初にちょっとお話しした通り、証券会社っていうのは、まあ、過去に結構不正行為がありました。それによっていろいろ厳しい規制が課されています。それによって、まあ、見えない形でユーザーが保護されているというのは、まあ、先日のその仮想通貨暗号取引所、海外における仮想通貨取引暗号所におけるインシデントからもだいぶ可視化されていると思います。なので、そういった、なんでしょうね、規制要件に対してリスペクトを持って、それが何であるのかっていうところを根本的に迫りつつ、モダンな技術を使ってその要件を解決していこうということを考えられる方が、結構自分としてはアプローチさせていただきたい方々かなと思っています。あと、当社独自のその文化としては、インテグリティを確保していこうというのがあると思います。まあ、インテグリティっていうのは完全性というのと同時に、まあ、誠意とかも言われるんですけど、そういった形で、内外のその過去の実績とかに対してですね、誠意を持って一緒にやれる人がいいなと思います。
はい、ありがとうございます。そうっすよね。まあ、インテグリティって話が出ましたけど、まあ、そういう、まあ、過去の話も含めて、そういうものをインテグリティ持ってる人がっていうのは求められるし、さっき先健吾さんが前に言ってましたけど、まあ、規制とかあるんだけれども、まあ、新しいその実装の方法とかは我々が答えがない中考えていかなきゃいけなくて、まあ、それが今後業界標準になっていくようなアクションというかね、そういう、まあ、資産高い動きができるといいですよね。組織全体としても、エンジニア個人としてもという思いますけど、まあ、そういう方が、結構不安定な状態というか、まだ 2C の金融サービスって意味だと MDM って無名だとは思うんですけども、まあ、これからそれを結果出していくことで、まあ、なんていうんですかね、業界の先陣を切っていくような感じの動きができるとすごい好ましいのかなと思ってるし、それがにワクワクする人っていうのは、僕もすごい向いているんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。そうですね。まあ、なんか最後にこれだけは言っておきたいみたいなのがあります？どうじゃろう。なさそう。
ないかな。
ない。話全部終わりました。まあ、普段も結構オフィスとかでも話してますけど。まあ、じゃあ、そろそろ終わりにしましょうか。ということでですね、まあ、2回目は、まあ、SRE の話というか、SRE で活躍しているお二人の話をさせていただきました。ということで、引き続きですね、フィンテック事業部大解剖のコーナーでは、プロダクト開発全般の話をどんどんオープンにしていこうと思いますので、引き続きリスナーの皆様よろしくお願いします。ではでは、これで失礼します。ありがとうございました。
はい、ありがとうございま
あり
し
がとうございました。